日本文化はロックだぜベイベ
ー。こんにちは、先入観に支配された女サッチーです。
こんにちは、セバスチャン高木です。あれだった、はい、市政の日本文化愛好家セバスチャン高木ですって言うんだ
った長い、いつも書いときますね。
もう書いといてください。市政のっていうのが重要なんですよ。市政のって知ってます？意味
わからないです。
あのあれですよ、市場の市に井戸の井って書いて、
はい、ああはいはいはい、
すごい僕好きな言葉なんですよ、市政って。
そうなんですね、いろんな人がいるところみたいな、
いやいや、なんていうか、まあそうなんですけど、
はい、
このなんていうか、市の中の井戸のようにみんながこういるところじゃない？
はいはい。
だから一般中の一般ということなんですよ、市政って。
ああなるほど。
でそういうところから、
はい、
日本文化の魅力を皆さんにお伝えするっていう立ち位置で生きていきたいなっていうふうに思っていて。
あ、じゃあ高木さんのこう決意というか、
うん、そうなんです、
その現れなんですね。
現れなんです。ですから今日はオープニングとしてこの市政の日本文化愛好家の意義について語りたいと思うんですけれども、はい、ってもう語り始めてるんですけれども
はい、はい、
なんかやっぱりどうしても日本文化って、
はい、
なんというかなんとかどうとか、
はいはい、
あるいはまあね、すごく高尚なものっていうイメージがあるじゃないですか、
うんうん、はいはい、
習わなくちゃいけないみたいな、
はい、そうですね、で
そうじゃなくてもっともっとこの雑談を交わすみたいに、
はい、
日本文化のことを語っていきたいなっていうのが
はい、
当番組の最大の目的なんです、
はい、うん、
だからサッチーとも本当は雑談的に当番組の進めていきたいんです。なるほどとかそうですねとか
さりぎ D3 じゃないですか。
いやいやいやいやいやそうなるとね、もう本当マンスプレーニング的になっちゃうわけですよ。
なるほど。
中年のおじさんが、
はい、
サッチーのような女性に対して上から日本文化を教えてやってるみたいな。
いやいやいや
それが一番嫌なのにな。それで日本市政の日本文化愛好家セバスチャン高木っていう風にもうほぼほぼ先入観に支配された女と立ち位置一緒ですよ、
はい、あ、いいんですかそんな。
いやいや、もういいんですかじゃないです、もうあのお願いしますって感じです、こちらから、
じゃあこれからはもう、うん、
これからもうタメ口でいいです。
タメ口は、うん、緊張しますね
緊張しますねってすでにタメ口じゃない
そうです、
いずれにしてもですね、
はい、
雑談、
雑談、はい、
雑談ラジオを目指しましょうと、はい、でそういうふうに、あの世の中の人たちも、はい、私たちと一緒に日本文化をこう、うん、雑談、雑談で楽しむような世界を目指していると、
うん、
いうことですよね、
はい、
だから、
はい、
ちょっと番組タイトルも変えなくちゃいけないかもしれない。
あ、日本文化はロックだぜが、
いよいよ、いよいよ、もうだって2年ぐらいやってるでしょ。
もっとやってますね。
え、もっとやってる？
はい、
そうなんだ、
はい、
158回だもんね。
そうです、
途中から2週間に1回の配信が1週間に1回の配信になってるし。
そうです、そうです。なので結構
そりゃネタも尽きるわけだよねもうなんか場所とかも使い回しだしまあいいですよ。
いやいやいや、
でもね、
はい、
だって最初から聞いてる人なんていないんだもん、
は
い、
そうです、そうです、
うん、
なので、
はい、
じゃあまた新たな発見もあります
し、新たな発見もあると、
はい、
はい、ということでこの番組は日本文化は高尚なものという先入観に支配されている人々を解放し、日本文化の雑談化を進めるという崇高な目的のもとお送りしています。
日本文化はロックだぜベイベ
ー。で今日のテーマは、
はい、じゃじゃん、旅に行き旅に死んだ男、芭蕉にとって旅とは何だったのかです。すごい、なんかかっこいいですね、
うん、急にかっこよくなったタイトル旅に行き旅に死んだ男雑談にするとか言っときながらなんか急にそういうようなタイトルをつけてしまう私めをお許しくださいっていう感じなんですけ ど、
はいはいはい、
でも前回は確か、
はい、
野ざらし紀行っていう、
はい、
芭蕉にとっての最初の旅、
そうですね、41歳、
41歳、嘘、
あれ違いましたか、あれ
違うと思うよ、
あ、すいません、
41歳かな、あ41歳か、41歳41歳、
あほら合ってました
よ、そうだそうだ、だって41歳から50歳で死ぬまでの10年間が芭蕉にとっての旅の時代だっていう話をしたんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですそうです、
でこの野ざらし紀行ってでも良くない、すごい、
いやかっこいいですね、
うん、読まれた句が、
はい、あの高木さん一押しの
海暮れて、
はい海暮れて、
鴨の声、
声
ほのかにしろし、
はい、
僕これベストワンかもしれないな、芭蕉の中で、ただ、
はいはい、
ちょっとドラマチックすぎるかもね今考えると、
あそうですね、
だからちょっと、
はい、
かっこつけてるかもね、
へ
え、やっぱり旅に出始めだから、
あまだちょっと頑張って、
あの力が入っちゃってる感じ、自分に、
ああ
なんか僕もそうだった、そういえば20何歳だっけ、3歳の時に2歳か、
はいはい、フランス行った時ですか、
そう最初の方力入っちゃっててさ、
はい、
なんかめっちゃあ俺旅してるなみたいになんかカッコつけてたそういえば
カッコつけるって何してる、なんか日記とかですか、
あの、まあ、日記も日記をずっとつけてた、あ日記ずっとつけてないわ、途中でやめちゃったんだ、めんどくさくなって、でも最初のうちはずっと絵日記、
はいはい、あ絵日記、
うん、今度これあれだ、もうあれする
わ、いつか公開してほしい、
あ公開しますわ今度インスタで、
はいはい、
毎日
1ページずつみたいな、
そうそうそう、でもね、あのそもそも星の王子様に憧れて
あはいはい、
で作家のサンテクチュペリが、
はい、
あの郵便飛行船の運転士だった操縦士だったんですけれども、うん、
はい、
これのフランスの定宿常宿にしてたのが、
うんうん、
トゥールーズっていう、スペインとの、はい、まあ、あの国境に近い町なんですけれども、ラグビーのワールドカップとかの舞台になってましたけど、
はい、あ今年のですよね、
うん、そうそうそう、それでそのトゥールーズっていうところのね、
うんうん、
あのグランバルコン、すごい結構覚えてる、グランバルコンっていうホテルだったの、はい、そこを常宿にしてたんっていうことで、
はいはい、
まずグランバルコンに行って、
はい、
で持参した星の王子様を読んで、
あーなんかちょっとぽい
そうでしょ、
でも結構大きい都市なんですね、パリ、リヨン、マルセイユに続くフランス第4の規模、
でそこのグランバルコンっていう、
はい、
だからそういう感じで野ざらし紀行の時は、
はいはいはい、
芭蕉とはいえ、
うん、
力が入ってた、
ちょっと力ん
でいた
と、
うん、でもね、
はい、
あの芭蕉の旅って、
うんうん、
まあこれずいぶん前に奥の細道をフレンチに例えるみたいな、
うん、はいはい、 ありましたね、
あの名作回と自分で言っている回があるんですけれど、
うん、
あの時も確かお話ししたかもしれないんですけれども、あの芭蕉の旅って、
はい、
日本人にとっての旅とはの答えなんですよ、特に奥の細道って、
旅とはの答え、
そうそうそうそう、はい、日本人にとっての旅っていうのはどういうことかっていうと、
うんうん、
未踏の地を制覇することじゃないっていうことなんですよ。
ああ、エベレスト登頂とか
じゃないってことですね。そうそうそうそうそうそう。だからそこが一番違うわけ。多分海外の方にとっての旅と、
はい、
日本人にとっての旅の違いって言われると、
はい、
未知の地へ行くことがおそらく大方の方々の旅の目標だと思うんですけれども、
うんうんうん、
はい、日本人にとっての旅っていうのは、
うん、
あの人が行った場所に行くっていうのが旅なんですよ。
あ
追体験すること
、確かになんか日本の旅ってドラマのロケ地巡るとかもありますよね、うんうん、そ
う
なの、
だからよくね日本人はガイドブックばっかり読んでるとかって言うんですけど、
うんうん、はいはい、
それも全然恥ずべきことじゃないわけです。
なるほど、
それが日本人にとっての旅なんです。
へえ、
もうずっともう平安時代からずっとそうなんです。
すごい、もう千年の歴史があります。
そうだよ、だって農院が旅したわけでしょ
うん、
でそれを追っかけて西行が行ったわけでしょ、
はいはい、
でそれを追っかけて葬儀が行ったわけでしょ、
はい、
でそれを追っかけて芭蕉が行ったわけですよ。
で、でそれが日本が行ってる、
うんうん、そうそう、それで追っかけて僕が行って何ら残してないっていうね
いやこれからノート残すかもしれない
じゃないですか。ですけど今日はちょっとだからメイクとたどるとはずれちゃうかもしれないんですけれども、
はい、
日本人にとっての旅っていうのを芭蕉の旅から考えてみようということで、
はい、
一番重要なのは それが日本人にとっての旅なんだっていうこと。
うーん、
過去の偉人の旅を追体験する、
はいはい、
ですから歌枕ってそういうもんでしょ。
そうですね、確かに。
だって例えば塩の山、
はい、
山梨の、
はい、
まあ、円山寺なのかな、まあ、変ちくりな名前にしてね、本当に円山寺なんてなんで音読みにするのって元折りのりなが聞いたら怒りますよ本当に。
なんで塩の山
に怒るでみたいな感じですよ。そうそうそう、なんで塩の山っていうあの歌枕を地名から消してしまうんですか。
うん、確かに確かにそうですね。
でしょ、
はい、
でもまあそんなこと言っててもしょうがないので、
うんうん、
その歌枕っていうのは延々とその塩の山、例えば塩の山であれば塩の山を訪れなくても歌人たちが、まあ、次から次へ読むことによって、はい、まあ、記憶を蓄積していったわけですよね、その塩の山の、
うんうんうん、はい、
でそれがだんだんだんだんと歌枕とかしていって、
はい、
で場所はもう忘れかけられていた歌枕を訪ねて、はい、道の句の、
はいはい、
でそこで俳句、新しい俳句を読むことによって、
はい、
歌枕の再発掘およびリブランディングをしたわけなんです。
あ、すごいじゃないですか。
そうなんですよ。だから今私たちね、
はい、
芭蕉が読んだあの句読んだんだって言って平泉行ったりとか、
はいはい、
あるいは立石寺行ったりとか山寺行ったりとか、
うんうん、はい、
まあ、松島行ったりとかするんですけれども、
うん、
それって芭蕉がもしかして奥の細道で尋ねなければ、
はいはい、
現代においては消滅してたのかもしれない。だって実際芭蕉が句を読んでない歌枕ってほぼほぼ忘れられて、はい、忘れられちゃってる、
なんと。
それはね、この間の夏休みに車で奥の細道っていうのをやってみてよく分かったんですよ。芭蕉がね読んだ俳句としてリブランディングした歌枕は、
はい、
奥の細道なんとかなんとかの地って綺麗になってるんですけど、
ああー、はい、
でもね、はい、それ以外の歌枕もすごいの
荒れてるってことですか。
ドライブインの潰れたドライブインの敷地の中にあるから入れなかったりとか、
はい、あ、なんか本当忘れ去られたって感じになってるってことですね、
うん、であぜ道も行かないといけないんですけど、うん、はいはい、今ってほら工作地が放棄されてる場合もあるじゃない。
あ、はいはい、ありますね。
だからね、とんでもない、もうこれクマ出るでしょうっていうようなところをうわーガシャガシャガシャってこうかき分けていかないとたどり着けないような歌枕。だからそういう意味じゃね、
未踏の地になっちゃう。
そうなの、そうなの、本当。あ、うまいこと言うね。いや、うまいね。
ありがとうございます。
感動しました。
本当ですか。
今すごい感動しました。ですけど、
はい、
いずれにしてもそういうふうに芭蕉が奥の細道で、
はい、
まあ、歌枕ならぬ灰枕として、あるいは句枕として、はい、リブランディングしたことによって僕たちはかろうじて平安時代から読み継がれてきた歌枕っていうのを今でも見ることができる。それで思いを馳せることができる、
はい、
でこの思いを馳せるっていうのが日本人にとっての旅なんだっていうことなんですよ、
はい、高木さんもやっぱ車で行って思い馳せてましたか。
僕ね、でもね、
はい、
ちょっと最初に行ったフランスの旅自体が、
はい、
サンテクジュペリーに思いを馳せてたわけなんですよ。
あ、なんと
だって、
はい、
彼が泊まったグランバルコン、
ね、ああ確かに。じゃあ
で、
はい、
ここで落ちたんじゃないかって言われているサハラ砂漠、
あ、
もう行ったんですよ車で。
めちゃめちゃ思い馳せてるじゃないですか。
ちょっとかっこいいでしょ。はい、スペイン人の友人と、
はい、
ルノーキャトルエルっていうボロッボロの車を借りて、
はい、はい、
延々とスペインからこうサハラ砂漠まで行ったわけなんです。
すごい
思いを馳せながら。
ちょっとかっこよすぎますね。でも、はい、
だからでもね、
はい、
そのスペイン人の友人は、
はい、
全く星の王子様になんて思い馳せてなかった。
あ、すごい、一緒にいるけど目的は違うんですね。
こんな誰全然行ったことないとこだよわーみたいな、アトラス山脈越えたみたいな。アトラス山脈越えると、アトラス山脈、モロッコってね当時ね、
はい、
もう20年ぐらい前の話ですよね、なんですけど、
はいはい、
最初はカクトゥスって言って、はい、サボテンのあの実売ってるんですよ道で、子供たちが。
あ、はいはいはい。
でもね、アトラス山脈ぐらいから、
はい、
イグアナを売ってるの。
え、イグアナ
路上で。
でも美味しそう。ちょっと
食べてる、食べるんじゃない、これペットだと思うんだけど。
あ、ペット、すいません
あの爬虫類のイグアナゴだよ、生きてるやつを売ってるの、
可愛いじゃないですか。
でそういうのを見ながら、
ね、はい、
スペイン人のリカルドは喜んでたんだけど、
はいはい、
僕はもう全然違う、星の王子様に完全に思い馳せて、もう越に行ってたからここでサンテクチュペルかみたいな、ちょっと
スペイン人のリカルドさん派な気がします。ああすごいイグアナだみたいな、
そうだからもうサッチぐらいの年齢だと完全にもう旅がヨーロッパ、はい、アメリカ化してるんです。
はいはい、あそうかもしれない、
西の文化に毒されてるわけなんです
、はい、そうですね、なんかそれが普通。
僕はもう全然違う、かろうじてやっぱり
はい、
あの日本人的な旅の伝統を守ってたわけなんです。
なるほど、すごいですね。だって20代の時
に、23歳
ですもんね、うん、
だから必ず、
はい、
あってコリウっていう、確かに南仏の街がここピカソ止まったとか、そんなことばっかりだったわ、は
い、
もう綺麗な景色とか海とか見ない。
あすごい、
誰が行った、
はい、
誰が止まった、
はい、
ここで何した、もうそればっかりだったわ。で、この間の夏の車で奥の細い道もそういえばそうだった。あんなにだってずっと車で下道行ってるのに、
はいはい、
写真撮るものとしたら、はい、看板。
看板。
あるいは場所の像。
はいはいはい。確かに場所の像多かったですね。
そう。でもね、あのそういえば。このバブルの時、まあ、その前もそうだけど、日本人がヨーロッパの旅行行って、
はいはい、
美しい景色見ずに看板取るっていうのが揶揄されてた、はい、そういえば。
え、そうなんですか。
日本人はそういう旅するみたいに。
へ
え。でもね、そうじゃないんだよ。それこそが日本人にとっての旅だった。
なるほど。
だから映えじゃないわけですよ。映えじゃ。
確かに。
看板取りに行かなくちゃいけない。
看板。
っていうのが。
あ、面白いですね。はい。
あの特に芭蕉の旅で、
はい、
私たちにが日本人にとっての旅ってどういうものかなっていうのを教えてくれることで、
うんうんうん、
でもあの奥の細道のね、そうすると特徴を上げていくと本当に旅の魅力が詰まってて、
はい、
例えば非日常の旅っていうのを日常化すること、
はい、
だから日常と非日常の逆転が起こるんです。ここ
あもう常にその道を歩いて、
そうそうそうそ
う、本来、うん、
だから家もないとか、
はいはい、
ご飯作るの大変だとか、うんうん、まあ、そういうのって通常じゃ非日常じゃないですか。
そうですね、はい、
それが日常になる。だから非日常と日常の逆転、
はい、
あるいは点ではなくて線っていうのもすごく重要で、
はい、
つまり我々は今、
はい、
新幹線とかいろんな交通手段の発達によって、
はい、
そこに行くことが目的になっちゃってますけどね。
そうですね、まあ、松島だったら松島に行くっていうことですよね。
でも本来旅って過程を楽しむもんで、
はい、
松島まで行く過程を楽しんで、
はい、
まあ、松島に到着したっていうのは、うん、まあ2割ぐらいですよきっと喜びって。今それが9割になっちゃってる、
はい、まあ、目的ですもんね。
でもそれってすごくもったいないよね。
確かに今高木さんの今までのお話伺ってると、結構その過程にいろんな面白いことが詰まってるんだなっていうのは、うん、
確かにそうだった、
はい、
あのサハラ砂漠行く時も、
はい、
なんだったっけな、アラビアのロレンスのロケ地だったアイベナドゥみたいなとこ行ったりとか、
はい
はい、でそこで何か他の旅人と出会ったりとか、
はい、え、すごいドラマチックですね。あとは、
う
ん、
そうでしたね、あの結構ドラマチックでした。
へ、
でもそういうような本当家庭が楽しかったかも。
へ、
でホテルなんて予約したことないし。
え、どうすんですか、行った場所で調達。適当に
行った場所で、だからあの予定がないわけですよ、どこで泊まるとか。
あで、ちょっと私が苦手なタイプ。
そう私が苦手なタイプでもね、奥の細道も、
はい、
あの本当は空が全部アレンジしてたんだけど、
はい、
奥の細道だけ読むとなんか偶然ここに泊まったとか、偶然この人がいて、はいはいはい、まあ、例えば人前の席とかでは、
はい、
何でしたっけ、あの法人館か、
ああの法人の家、はいはいはい、
そうそう、法人の家があるからそこにたまたま泊まったみたいな書かれ方してるって、それが場所にとっての旅の理想なわけですよね。この
なるほど、
出発点はあるんだけど、はい、目的点みたいなものはなくて、
はい、
常に家庭を楽しんで出会ったところで泊まったりとかっていうのが理想の旅なわけなんです。
それって本当日常 だとそうですよね。目的あってここまでやるとかあんまりないですもんね。
そうそうそう、まあ今はなんかモーニングルーチンとかね、いろいろなんかそういうふざけたやつがあるんですけどまあ僕も実際持ってるからあんまり人のこと言えないんですけれども
はい、はい、
ですけどいずれにしてもそういう感じじゃない。
確かに、はい、
だからそう考えると面白いよね。これ日本人にとってだけじゃないかもしれないんだけれども、
はい、
本来の旅ってなんだっていうことが、
はい、
この芭蕉はの41歳からの10年間が全部私たちに教えてくれる。思いを歌枕とか、
はい、
過去の偉人たちに思いを馳せる、
はい、
点ではなくて線、つまり過程を楽しむ、はい、
うんうんうん、
で非日常と日常を逆転する、
はい、
あとはね、そうね、はい、死者との対話っていうのもあるよね。
死者との対話、
つまり、
はい、
芭蕉のあの奥の細道の旅って、
はい、
まず西行追っかけたでしょ。西行の500回忌だったから、
はい、ああはいはい、そうですね。
あとやたら敗者へのこうなんていうか、
あ、思いっていうかさ、
そうそうそう、義経
とか、はいはいはい、
非業の死を遂げた人物への思いだけじゃなくて、なんか対話してるような感じするよね、奥の細道読んでると。
なるほど。
なんかそれも旅の魅力なんだと思う。あの死者だけじゃなくて、
うんうんうん、
過去の人々とその地に行くと対話ができるっていう。
あ、
だからそこに行って映えじゃなくて、
はい、
もう一個この深い層との対話っていうか、なんかその地にダイブするっていうかな。
なるほど。
そういうのが、
はい、
私たちにとっての本来の旅なんじゃないかなって、
はい、うんうん、
今回あの本当は、
はい、
メイクと巡る芭蕉の人生なんですけど、
はいはい、
なんか巡ってるだけだと飽きるじゃん飽きちゃった。
あ、飽きちゃったんですね、うん、あ、じゃあちょっと違う観点から、そうそうそう、急遽、はい、
急遽芭蕉にとっての旅っていうのが、
はい、
本来私たちが持っていた旅の魅力っていうのを、
うん、はい、
あの思い出させてくれるんじゃないかっていうのと、
はい、
あともう一つだけ言って、これ、これ一番言いたいことなんですけど、
はい、
最高の贅沢ってなんだっていうことを教えてくれてる。
どういうことですか。
最高のラグジュアリーってなんだ、
はい、
例えばどっかの海辺に行って、
はい、
一泊、まあ、10万だか20万だか知らないけど、そういうホテルに泊まって、
はいはい、
美しい夕日を見ることが本当の贅沢、ラグジュアリーではありません。それを芭蕉を教えてくれてる、はい、一番の贅沢って、
はい、
何もないところに行って、
はい、
かつて、まあ、自分が憧れる誰かがいて、
はい、
でその人に思いを、自分の想像力をフル活用して馳せること、そういうことができるっていうことが一番のラグジュアリーであって贅沢なんですよ。例えば、
はい、
西行だと、
はい、
あ、ごめんなさい、芭蕉だと遊行柳っていう西行が歌を詠んだであろう柳を訪れてるけど、
はいはいはい、
もちろん500回忌ですからね。
そうですよね、結構前
ですよね500回忌ですから、当時西行が見た柳から一体何代まあ継がれてるんでしょうと。そうです
ね、はい、
ですからそんなもんないわけです。でもここでかつて確かに西行は柳を見て歌を詠んだっていうことに、
うん、
で そこにそれに思いを馳せて、
はい、
他一枚植えて立ち去る柳かなっていう句を読むことによって、うん、
はい、
確かに芭蕉は西行をそこに見てるんですよ。でそれこそが最高の、僕にとっては贅沢だと思う。
なるほど。
あのお金持ってようが持ってなかろうが、
はい、
誰でもすることができる最高の贅沢って、
ああ、まあ、確かにそうですね。そう、
自分の想像力を駆使してその地に立つこと、は
い、
だから間違ってるんです今、ラグジュアリーっていうの。いいホテルに泊まってうまいもん食って、そういうことがラグジュアリーじゃないんですけど、
はい、なるほど、ラグジュアリーの概念が変わりますね、
うん、変えてください、変えましょうこれ ね、 あのあれです、はい、お金持ってないから言ってるわけじゃないんです本当にそうなの
はい、はい、
もう本当にコンビニのご飯でも何でもいいので食べるもの食べて、
はい、
西行が立った場所、芭蕉が立った場所に自分も身を置いて、はい、そこに古の人々に思いを馳せる、この贅沢を味わったらもう他はもういりません。
なるほど。
お、なんか結構強いね、今回強いこと言ってるね。
すごい。 今回は提案、新たなラグジュアリーな旅の提案っていう、うん、
新たなラグジュアリーな旅の提案、
なんか
すいません、まさにそういうことですなんかほら普通ね、新たなラグジュアリーの旅の提案っていうと、はいはい、なんかリゾートホテルにわーみたいな感じじゃないですか。いやいや、そういうことじゃないんです。
違う、
自分の己の想像力を駆使する、それこそが最高のラグジュアリーだし、
はい、
一番知的な旅なんだっていう。
すごい面白いですね、
はい、ということでした、
はい、日本文化はロックだぜ、ベイベー。
はい、ではオーディオブックドット JP をお聞きの皆様にはこの後特典音声があります。ぜひ最後まで聞いてください。じゃあ次回は
あの芭蕉の人生の最終回です。いよいよ、
あ、いよいよ、
うん、芭蕉が最後に、はい、最後の最後に到達した境地とはっていうのを、だってほら旅の時ってさ、
はい、
奥の細道ってもう全部メイクだから、
はい、
もう大体みんな知ってるわけです。
あ、
だって古池屋も奥の細道に出る前のあの旅の期間でしょ。
はいはい、そうですね。
あとはあれあれあれよ、つわものどもが夢の跡とか、
うん、はい、
で岩にしみる蝉の声とか、
うん、はい、
そのあたりの私たちが知ってるメイクっていうのは、いわゆるこの旅の、まあ、あの前半から中盤以降なんですけど、
はい、
次回は最後の最後に芭蕉がたどり着いたのってどういうところなんだっていうのを、
はい、
サッチーと雑談できればなと思います、はいはい、お相手はセバスチャン高木と
先入観に支配された女サッチーでした。